If you have a heart,
if you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that,
take that challenge,
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様は今注目のクリエイターの方です。作詞家小説家と幅広くご活躍されていらっしゃいます児玉めこさんです。こんばんは。
はじめまして、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大活躍ですよね。
とんでもないです。もう暇すぎて
何をしちゃうんですか
仕事欲しい
何をしちゃうんですか。あの児玉さん、あの今回川手書房新社から目立った傷や汚れなしという小説出されたんですけども、
はい、
素晴らしい調停ですねこれね。
いいですよね。
カバーがジャケ買いできそうな。
川名純さんっていうあのブックデザイナーさんが手掛けてくださいました。このよく見るとこれあのラジオですからちょっと見づらいですけど、はい、あのものすごく大きく免税って書かれてるんですよ。
嘘
あのぜひあのこれ聞いてリスナーの方には
書いてあります。
書店で
気づかなかったの。
お手に取っていただきたいんですけれど、どうしてかっていうと、その、まあ、作中にもドン・キホーテに行く、
はいはいはいはい、出まくってますよね。
出まくってますねドン・キ、はい、でそのデザイナーさんのカナさんが、まあ、このデザインを考えるときにドン・キにちょっと入り浸ってくださってであの一番印象に残ったのが免税って言葉だったらしいんですよ。
へ
まあでもあのこの本は免税じゃないんですけれど
今やブルーノ・マーズもコマーシャルに出ちゃう。
そうです ね, ね, そうですね。
世界に注目されているドン・キホーテですけど。
そうですよ、世界に
いや、本当に今ですよねこの小説ね。
ありがとうございます。
あと僕ね、実はまあ、前作の突撃から、
ありがとうございます。
男性の描き方がえぐいですよね。
あ、本当ですか。
うわ、これはちょっとそういうとこあるような男ってって、ちょっと反省も込めて。
でも今までこの媒体の取材とかで、はい、男性の記者の方とか、
はい、
あのメディアの方が皆さんこう胸を刺されたようだっておっしゃってましたね。
おっしゃってました僕は胸を刺されたって、いやこういう男いるよなみたいな
そう、結構皆さん、うん、そのテーマとかというのもこう登場する男性の話をすごく皆さんしてくださいました。
よく描かれてますね男性がね
ありがとうございます。
ということで本当に今回の小説ぜひ皆さん読んでいただきたいのですが、今夜はですね、作詞家小説家として幅広くご活躍されていらっしゃいます児玉めこさんをお迎えして、小説目立った傷や汚れなし、こちらを中心に作品が生まれた背景などお伺いします。児玉さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは最初に児玉さんのプロフィールご紹介させてください。児玉めこさんは1993年神奈川県の生まれです。明治大学大学院に進学し文学研究科を専攻、修士課程を修了されました。作詞家としてはアイドルグループや声優、テレビアニメの主題歌やキャラクターソング、さらには VTuber や近田春夫さんの楽曲まで多岐にわたるアーティストへ詞を提供されていらっしゃいます。また小説家としての評価も高く、2023年刊行のネイムは第169回芥川賞の候補作にも選ばれました。ジャンルを超えて言葉が持つ可能性を追い続けているクリエイターでいらっしゃいます。ということで今回芥川賞候補になった後の第一作ということで、
はい、
目立った傷や汚れなし、これは時代の捉え方素晴らしいですね。
ありがとうございます。
観察されてるんですか、常に周りの方とか。
いやでも私としてはこの着想を得た時ってちょうどその前回の賞の候補に上がった時に、はい、なんかこう手持ち無沙汰だったので、 YouTube とか動画を見ていたら明らかに詐欺師っぽい背取りの情報商材を売りつけてるだろう、
はい、
人の動画がこうポンと出てき て、で、あれ何これと思ったら結構もうすでにハマってる人がいるんだってのが2年前にあったので、
それがインスピレーション で、
はい、でやっぱり私も全然知らない世界だったので、 2年かかってしまったんですけど、すでにあるんだなっていうことにちょっと私も驚いてました ね。
ちょっと改めてですね、今回の小説目立った傷や汚れなし、どういうあらすじかと言いますと、夫が休職したのをきっかけにフリマアプリめちゃ買いでちょっとしたお小遣い稼ぎを始めた主人公の会社員スイ、ある日フラッと立ち寄ったドンキホーテで爆仕入れ、爆転売に情熱を燃やす女性たちの背取りサークルに声をかけられます。掘り出し物を見つけて利益が出る、そのスリルにどんどんハマっていく一方で、家では働けないのに浪費ばかりしてしまう夫へのモヤモヤがだんだん抑えられなくなっていきます。果たしてスイはどんな結末を迎えるのか、小玉アメコさんが描くノンストップ転売ストーリーとなっております。まさにこれノンストップですよねあれあれこんなことになっちゃうんだみたいな、
どんどん転がって
ね、え、ね、この謎のサークルでもありそうですよね、こういうの ね、
ありそうですよね
今の時代は。
なんかこう作中で出てくる一つだけ架空のものをちょっと商品として取り上げたというか出したんですけれど、うん、架空のものとして作ったんですけれど、原稿書き終わった後に編集者があ
った
んですけどって言って写真を送ってきてくださって、家電量販店で見つけました。
丸いやつ、
あ、そう、はい、丸いやつ。
へえ、今でもちょっとこうやってお話しさせていただいてるだけでも言葉の密度がすごいですね。
そんなことないですよ。作詞家
すごいな。
いやいや、今仕事欲しいとか言いましたよね、私最初に
いやー、これちょっと変な例えになるんですけど、あの夏目漱石は俳句やってて小説書いて、はい、ああいう風になったじゃないですか。
はいはいはい。
あとジャック・ケルアック、あのオン・ザ・ロードの彼も英語の俳句やってて、ああいう、まあ、素晴らしい小説書いたってことで、やっぱり作詞家やってる経験が小説に生きてるってあるんですか。
いやでもそんなそうそうたる名前に並ぶほどではないですけれど、まあでももともと物書くのが好きだったのはありますね、
うん、僕ね小説ってやっぱりあのもちろんこの時代性とかフリマアプリとか、
はい、
サークルもそうなんですけど、文章が読んでて心地よいんですよね。思想感があるというか。
ありがとうございます。
そこはどうですかご自身では。
なんか逆に読みやすすぎて軽く読めてしまいすぎるって言われたことがあって。
あ、そうですか、
はい、なんかリーダビリティがありすぎるみたいな、結構私それぐさっときて、
あのお言葉返すようですけども、あの誰にも奪われたくないの最初の頃の文体とか非常に重厚だと僕思いましたけど。
本当ですか。
あの書き出しとか
本当ですか。いや、なんかこう私にとっては変えようとか、うん、こういった風に文体を構築しようってこう意図的にしてるものではないんですね、
はい、
なんかこのこと言いたかったら息継ぎなしでずっと書かなきゃいけないっていうとか、目立った傷や汚れなしだと逆にこれは息継ぎちゃんとあった方がいいなとか感覚でやってましたね。
あの今回の目立った傷や汚れなしもそうなんですけど、小玉さん一貫としてあのマーケットとか社会の中で自分が評価されてしまうことの悲しみとか、でもそうせざるを得ないとか、そこら辺をずっと扱ってらっしゃる気がするんですが。
はい、多分それは作詞家としての何かが影響してるかもしれないですね、うん、やっぱり音楽ってバズるかどうかってやっぱ今とっても大事なので。
ですよね。だからフリマアプリで我々も普段からなんかいろいろやり取りしてるんですけど、今回の小説でもその根付け、
はい、
人間も結局根付けされちゃってるんだなみたいな感覚ってね。
そうですね今のその若い人結構その感覚強いですよね。内面化してますよね、すごく。
あ、そうですか。
なんか私もまあ今31、2ぐらいなんですけど、はい、私ですらちょっとなんか若い子はって言いたくなっちゃうくらいなんかこうそんなに自分を喜んでいわゆるこう市場に商品として飛び込んでいかなくていいのにって私はちょっと思ってしまうんですよね。こう恋愛とかも、まあ、今恋愛市場って表現があるじゃないですか。
ありますよね。それこそあの右スワイプでお互いに
そうそう、恋愛ですら市場化したというか、それでいかに自分が上手に消費されていくかみたいなことを、私が学生の時は就活が結構フィーバーしてる時だったので、はいはい、まあ、それに対しての反動みたいなのでみんな嫌がってたんですけれど、なんかノリノリだなって思いながら見てますね。
い
や、で
もそこら辺も含めていろいろご覧になってるから今回のような本当に現代に刺さる小説になったと思うんですけど、うん、もうタイトルもね、目立った傷や汚れなしって、もちろんこれ商品のことなんですけど、
はい、
人間もなんかそういう風に見られちゃう時代ですよね、
う
ん、
そうですね。私自身もフリマアプリ使って使用感ありとか、 新品同様とか目立った機材汚れなしって何をもってなんだろうってすごく出品するときに迷ったりしますね。あ、そうか、
この目立った機材汚れなしってフリマアプリでよく使われる
表現、
言葉で
何をもって目立った傷なのかなって
ね。僕この小説ネタバレにならないようにあんまり言えないんですけど、うん、箱のところすごく僕は心に残りまして、僕は箱がある程度潰れたりしたって別にいいじゃんっていう方なんですが、うん、はい、世の中ではそうでもないんですね。
ですよね。結構その商品レビューとかあと本のレビューとかでも、はい、内容ではなくて郵便の汚れてました外の袋がみたいな、
そんなことまで言われるんですか、
書かれている時があったりしますね。
うわ、
恐ろしくないですか。それで評価1つけられたりするんですよ。
なかなか生きていくのが大変な時代です ね。 ね、どうですか今回この本出されて、僕はもう本当に大好きですけど、これが3作目ってこといいんですかね、本になったものとしては。
そうですね、小説としては3作目
ですよね。いかがですか手応えは。
いや、もっと売れたいですね。もう私がさっきまで市場に出ていくなんてとか言ってましたけど、私は売れたいですね。
売れ本当でも今回の小説は商品のことを言ってるようで実は人間のことを言われちゃってるような気がするとか、すごく心に残りますね。
ありがとうございます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は小説目立った傷や汚れなしの著者で作詞家小説家と幅広くご活躍されていらっしゃいます児玉雨子さんをお迎えしてお話を伺っています。この目立った傷や汚れなしには本当いろんな人が出ていらっしゃるんですけど、
はい、
これ人の観察ってどういう時にされてるんですか。
でも本当こう日常生活の知り合いとか、
はい、
でも確かに今回はフリマアプリが舞台というよりも装置というか出てくるんですけれど、うん、自分自身でもフリマアプリを普段から使っていて、結構そのあったかいメッセージ来る時があるんですよね、
はいはい、
例えばコートを売ったりとかすると、あ、これから寒くなるのでこのコートで温まりたいと思いますみたいな一言が添えられてたりするという、なんかそういうコミュニケーションとかで、あ、この人どういう人となりなんだろうなとか、
なるほど、
考えたりしますね。
そういうなんかフリマアプリって本当現代を象徴するようなものなんですけど、
はい、
そことして人と人がつながってたりとか、まあ、場にはすれ違うようなところもあるのかと思うんですけど、
はい、
この小説の中で僕ちょっとおーと思ったのは B っていうのがで、まあ、これ何なのかってのはちょっと読んでいただきたいんですが、はい、ああいうのを思いつくったらどういうところから、リーダーがなぜか B という、
うん、まあ、意識していたのは面白くはしたいんですけれど、うん、ただこう刺激的でキャッチーすぎる人物、キャラクターすぎる人にしないっていうのはすごく意識していて、あのさっきの B とか、なんかこうこの人物は実はこういう問題を抱えていてとか、その問題って自分自身で解決できるような問題ではなかったり、社会的な問題だったりとかっていうのも、面白いだけで作った架空の人物を消費しないようにっていうのはちょっと気をつけてました。
あ、じゃあもう本当にこの世界でこういう、まあ、キャラクターなんだけど、実はでもその後ろには生きているっていうか関係があってっていうことを確かに思いますもんね。
取材で一度今回その、まあ、転売ストーリーとは紹介されてるんですけど、はい、厳密に言うと背取りというふうに表現をしていて、うんうんうん、どうしてそのいわゆる高額転売ではなくて、
うん、
すごいちまちました背取り、はいはいはい、にしたのかというのを言われたことがあって、やっぱ高額転売、まあ、主人公とか含めて女性が多いんですけれど、実はすごい悪毒高額転売をして荒稼ぎしていて、めっちゃ悪い女たちがいますっていうのだと、なんかこう面白いんだけどすごくキャッチーで、
うん、
ただそれで終わってしまうというか、なんか本当はそこにあった生活とか社会的なバックグラウンドとかが書けないなって思って、うん、そこはちょっとこう繊細に気をつけようかなとは思ってましたね。
僕あとある意味では今日本の文学って、例えば村田沙耶香さんのコンビニ人間とか、
はいはいはい、
すごく世界的に注目されてるじゃないですか、うん、僕今回の目立った傷や汚れなしも、これもし英語になったら、うん、この背取りすらここまで真面目にやる日本人
真面目ですよね
これ外国の方から見るとなんか
怖いですよね。
ここに日本があるって思うと思うんですよね
なんか不気味ですよね。私自身も中古品を買いますけれど、 真心がこもりすぎてるんですよね、やり取りに。
はい、わかりました、わかりました。ね、
いいよそんなにって思っちゃう。
もっといい加減にやってもいいはずなのに、
なんかこう一筆書かれてたりするんですよね、うんうん、服買ったりするとこれから寒くなりますのでとか言って、喉飴入ってるとか、
おうおうおう、
なんかあのありがたいし温まるんだけど、ここまでやんないといけないのかなって、
ね、そこがやっぱり日本なんだろうし、ある意味ではドンキホーテ、うん、もう本当ドンキホーテがよく出てくるんですけどドンキホーテもジャパンそのものですもんね。
いやだって私オンライン英会話で日本から来ましたって言うと、ドンキ好きですって本当毎回言われますよ
本当に
ドンキとポケモンがって言われるっていう。
だから本当に図らずもこの小説は現代日本をすごく見事に書かれてるなと思って。
そうですね、図らずもでしたね
ね、ドンキとこのセドリーというどうですか、あの読者の方とかいろいろ反響あると思うんですけど、どんな感想が来てますか。
やっぱりあのフリマアプリする方とかもう分かるってこういう小さな傷よくないんだよねとか共感もあるし、あとはなんか夫のキャラが
強烈だな、
強烈って言われました。
これラジオなんであえて踏み込むとモデルがいるんですか、あれは。
いや、あのまあいろんな私の知っている意識高い男性、うん、いっぱいこう肉付けして
ああいう男性いるもんね。
いますよね、いっぱい。そのサウナとスパイスカレーにハマるっていう、なんか
スパイスカレーが出てくるんだこれが
そうなんですよ、
ね、
あの最近 の、 その私同世代くらい30代20代くらいの男性って、ある意味そのジェンダー論的に男らしさからの脱却を
ですよ、ね、
こうし始めている中で、家庭でご飯を作ったりとかみんなするじゃないですか。なんだけどやっぱそこでもやっぱりスパイスカレーを作っちゃいがちっていう、
あ、なんか分かる分かる、
極めちゃうものが
分かる
作ってしまうんですよね。こう家庭の日常を回すためのご飯じゃなくて、珠玉の一品を作ろうとするというか、
うん、いや、ものすごいリアルですよねただじゃあおそらく児玉さんの今回の小説モデルは俺だと思ってる男性が複数いるのかもね。
かもしれないですね、これ俺のこと書いてるってい
やー、でも本当に作詞家としての経験ってやっぱり生きてるんですよねこの小説ね。
いやでも言われてみればそうでしたね。逆にでもタイトルとかは、うん、作詞だったら私このタイトルつけないんですよね。
お、そうですか。
はい、なんでかっていうと、ググった時に歌手検索しようと思ったら、
うん、確かに出過ぎちゃうもんね、
埋もれてしまうんですよね。そういった意味では小説の方がちゃんとこれ読もうとしてアクセスしてくださる方が多いので、う
ん、
こう
わざわざ読みに来てくれてるから
読みに来てくれるっていう印象がありますね。
なるほどな、うん、萌健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は小説目立った傷や汚れなしの著者で作詞家小説家と幅広くご活躍中の児玉雨子さんを迎えしてお話を伺ってきました。児玉さん、あのこの目立った傷や汚れなしのイベントがあるそうですね。
はい、12月9日に東京の青山ブックセンターでソロアイドルの寺島由布さんという方とトークとサイン会を行いますので、ぜひぜひ公式ホームページからご覧ください。
青山ブックセンターとても気持ちのいい本屋さんですし、
うんうん、
前後もいろいろ街歩きも楽しめますので、
ね、
ぜひお出かけください、ということで児玉さんにはですね、来週もお越しいただき、引き続き小説目立った傷や汚れなしのお話はもちろん、これまで本当大活躍されてきてるんでね、
とんでもないです、
そのあたりもお話伺っていきたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜は児玉雨子さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は小説目立った傷や汚れなしの著者で作詞家小説家として幅広くご活躍されていらっしゃいます児玉雨子さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いかがでしたでしょうか。あの僕はやっぱり言葉の力というか反射神経の素晴らしさに本当に心を動かされましたね。まあ作詞も小説も時代の雰囲気というか、その動きを捉えてそこに人間を描くというのがねお仕事だと思うんですけど、児玉さんがですね、いろいろな形で周りの方を見て感じて、そしてそこでエッセンスを捉える、そういう手法手腕に非常にあの感銘を受けましたし、クリエイティブって我々人間にとってはやっぱり勢いでとても必要なことなんだなと、 その場での我々の生きる実感を捉えてくれる、そういう作品をね、これから小玉さんからまた出てくるのを楽しみに待ちたいなと思いました。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も小玉あめ子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。